それでは簡単に一言だけお祈りいたします。
大天の父なる神様、楽器の終わりにあたってこうして私に若い人と共に語れる機会を与えられたことを感謝いたします。どうぞ私の言葉がみんなのもとに届くようにお力添えください。イエスの名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは7月16日の朝礼を開始させていただきます。私は国際学部の柴と申します。宗教部長を担当しております。今日の題は生きるという題です。横浜校舎における奨励の言葉で、私はなるべく砕けて、いつもですと日常的な話だけ、それをちょっと聖書に結びつけようというだけで終わらせようとしています。つまりあまり教義に従ったことは話さないようにと思っているのですが、今日は少し真面目な話をしようと思っています。今私はここで国際学部で経済学を教えていますが、自分の好きな分野の学問を、若い将来のある学生に教えて、それをもって生活の糧としています。また私の妻阿波谷信子との暮らしも30年ほどになり、共に育ててきた娘も今成人して社会に出ようとしています。毎日が神様に感謝すべきという幸せな日々を過ごしています。しかし私は実は大学を卒業するまでは非常に貧しい数奇の人生を送りました。中国で日本人の母を持って生まれました。8歳の時に幼い妹や弟たちと一緒に日本に来ました。で、後を追ってきた中国人の父と一緒にですね、製品洗うがごとくの生活をずっと過ごしていました。その上に、国籍の問題とか、閉鎖的な日本社会での差別やなんかで、子供の心ながらも非常につらい思いをした記憶があります。今日お話しすることは私の話じゃないんですね。私の授業を非常に真面目に聞いてた学生で、時々チャペルアワーでも顔を見る学生がいたんです。で、その学生からある時メールが来ました。先生、僕のことを覚えてますかと。先生の授業も聞いてましたし、症例も聞きましたと。実は友人で今大変に厳しい状況の人がいる。ご家族が病気で、お父さんは単身赴任で他行ってて、そして自分は実家から遠いために戸塚で大学に来てるんですが、お家のことを構うというか面倒を見る人がいなくて、妹も具合が悪くなるというような状況になって、どうすればいいですかという相談だったんですね。で、私は自分の若い頃を思い出しましてね、アドバイスしたんです。私も高校の時は定時制高校と夜学行ってたんですね。それから昼間の学校来たんですが、1年目に父親が交通事故に遭ったりして、それからその同じ年に母親が病気になるっていうようなことがあって、休学して、働いてたんです。1年半ぐらいですね。1年半働いて、その後復学して5年で卒業したんですが、1年半休学して5年で卒業できるっていう日本の学校の制度っていうのも、私には良かったんですが、結果的にはそういうことをしました。そういうことを書いてその学生に送りましたら、その学生が、先生も大変な困難な生活をしてそれを克服してきたんですねという返事が来ました。そしてそういう私もそれを知って勇気づけられました。その友達も勇気づけてあげようと思いますと。私自身もくじけそうになることがあって、生きるのやめようかと考えたこともある。そういうメールが来ました。学生、それで先生とお話がしたいという、実はお話したくて先生のところまで行ったけどいなかったっていうんですよね。で、これは学生が先生と話したいっていうことは、大概何か自分の内面で解決つかない辛い問題があって、そして話したいというケースが多いんですね。ところが、大学の教員って結構忙しくてですね、走り回ってるんです。私も週に2回しか来ないし、週に2回来た時の月曜日は、朝から4時間授業が続いてて、お昼にはチャペルに来てて、だからほとんど学生の顔を見ることがないっていう状態なんですね。で、突然話がしたいっていう時に話したい、 こういろんなことがあるのにもかかわらず、そういう時は先生がいないっていうのは事実なんですね。まあ、チャペルに来られる皆さんの中にも、まあ、チャペルレポートということもあるかもしれませんけど、人知れずやっぱり悩みを抱えている人がいるんじゃないかと思います。で、その学生のことも含めて、私はそういう人たちに申し上げたいんですが、毅然としてくださいということです。どうぞ人生に真正面から向かい合ってください。あなた自身がくじけない限りは、誰もあなたをの人生をくじくことはない。神様はあなたを愛し、あなたを生かすためにあなたを見守っています。いつもそれは見守っています。これを心に留めてください。それからもう一つ、大事なことを申し上げます。それはこういうことです。辛いのは実はあなただけじゃないということです。まあ、ここにいる皆さんがみんな辛いということはないかもしれない、でも中にはいるだろうし、それから皆さんだっていつかはそういう辛い目に遭うことがあるだろうと思います。でも辛いのはあなただけじゃないということは心に留めてください。日本出身の韓国系のバイオリニストにジョン・チャンという人がいます。宗教部の主催で先月6月4日の日に白金のアートホールでバイオリンコンサートをやりました。私は授業もそこそこに抜け出して聞きに行きました。宗教部の主催ということもあったんですが、素晴らしい演奏でした。ジョン・チャンという人です。覚えててください。特にチゴイネルワイゼンという曲が愛称を受けて、本当に久しぶりに心洗われる気がしました。今は日本で演奏活動をしている方ですが、ジョンさんのジョンっていうのは手って書くんですね。手のことを書いた本、音よ自由の使者よという音よ自由の使者よという、篠藤ゆりさんという人が書いた本があります。これを読みました。子供の頃京都で過ごし、後に民族学校に通い、東邦大で音楽を専攻してフランスに留学して、若くして韓国の交響楽団のコンサートマスター、そして遠征大学の教授になり、なりました。日本、フランス、韓国を飛び越えて、民族への屈折したこだわりから解放されるということを経験しています。普遍的な高みへと達する今まで本当につらい曲がりくねった道をたどってきたと自ら告白しています。そして今心を自由にして演奏することに集中しています。その真、ここ中には真にあるものは、ジョンさんは言うのですが、いつも何回もその言葉が出てくるんですが、人間が人間であることの悲しみや孤独、それを音で消化させたいと言っています。機会あったらどうぞ聞いてください。それができるようになるまで、ジョンさん50歳まで本当に長い旅だったと言っています。でもあっという間だったという旅だったんです。そうです。全ての国家や社会は多数と権力の味方で、少数者には差別や排除の論理と構造を持っています。でも人は皆究極においては一人一人が全て異なるように孤独なのです。そしてみんな異なる悲しみを内に秘めています。みんな異なる悲しみを持っています。あなただけが辛いんじゃないし、辛いと思う人は往々にして自分が一番辛いと思うことが多い。でもそんなことはないんです。もっと辛い人はいっぱいいます。最後にローマの信徒への手紙12章、9節から12節を読ませていただきます。愛には偽りがあってはなりません。愛を憎しみ、善から離れず、兄弟愛を持って互いに愛し、尊敬を持って互いに相手に優れたものと思いなさい。怠らずに励み、礼にもいて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えず祈りなさい。ローマの信徒への手紙12章、9節から12節でした。それでは短いお祈りを持って私の奨励を終わります。お祈りいたします。在天の父なる神様、 今日は学期の終わりにあたって私に奨励の機会を与えられたことを心より感謝いたします。少し自分の若い頃も思い出して深刻な話をしたように思いますが、どうぞこの言葉がみんなのところにとどまるようにお力添えください。そしていつの日かみんなも思い合わせてくださるようお力添えください。そしてこの学校、この学び屋に集うすべてのものにあなたの祝福と幸いがあることをお祈りいたします。父、御子、御霊、三位一体の主イエスの皆を通してお祈りいたします。アーメン。